新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の36ページになります。本日の箇所は新約聖書マタイの福音書18章12節から20節です。お読みいたします。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他の一人が二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。はい、ここまでです。それでは人一人の存在価値というタイトルで竹下先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。5月になりまして、本当に急激に暑くなったり、まあそうかと思うと涼しい日もあったりで、気温の変化が激しい月になってますけれども、皆さん体調等は崩してないでしょうか。私たち普段何でもないような時には本当に健康であってもそれが当たり前かのようにあまり意識しないかと思うんですけれども、でも実は当たり前っていうものっていうのは実は何一つないだと思うんですね。今回、先ほど あそこに並べていただきましたこの竹下しずさんというあの CD にはですね、ありがとうっていうなんて歌も入っているんですけれども、今日のメッセージも実はありがとうということが出てきます。で、まあ、このメッセージ聞いてくださった後にこの CD を聞いていただけると、実は詩編を 題材にして、取り扱ってまして、詩編23編なんて、主は私は羊飼い、あ、主は私の羊飼いなんていう、羊飼いなる神様のことも歌ってたりするんですけれども、今日のメッセージ聞いた後にこう聞いていただけるとより深く味わえるんじゃないかなと思います。1枚2000円になっています。でこれって宣伝じゃんかって、まあそうなんですけれども、でもただの宣伝っていうわけではなくて、今回のこの CD に関しては我が妻ながら本当にすごいなと思う、それは単なる歌の技術とかじゃなくて、この歌ってる中身っていうものが今まで、こう中でこう本当に蓄積されたものがうまく出せてるんじゃないかなとこう私は思っているわけですけれども、本当に今日のメッセージとリンクする内容にもなってますので、ぜひお聞きいただければと思っております。さて、例え話シリーズで今日はですね、有名な迷える一匹の羊を探しに行く羊飼いの例えを取り上げています。この箇所はですね、本当に福音中の福音と申しますか、まさにイエス様の愛、イエス様の心が込められているそんな箇所だと思います。ですが、時にあまりにも有名すぎて、ふと当たり前、常識のように聞き流してしまう、そんなこともあるのかもしれません。今日もですね、こう前後の文脈にも注意しながら、この羊飼いの例えを味わっていけたらなとこう思っています。12節、あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか、というこう問いかけのような出だしから始まっているわけですけども、皆さんどうでしょうか。皆さんはどう思いますか。もし皆さんが羊飼いだったら、他の99匹を山に残して、もうすでに狼に食べられているかもしれない、どこに行ったのかもわからない、迷ったたった1匹の羊を探しに行けますか。探しに行かない、行きたくても行けない、これが普通、この世の常識なんだと思うわけです。もちろん羊飼いにとって羊は大事です。羊飼いというのは羊に一匹一匹に名前をつけていて、私たちだとその違いなんてわからないわけですけれども、羊飼いたち、プロの羊飼いたちはもうその羊がなんていう羊っていうか名前をつけて、わかるんだそうです。で、ある程度その周囲ぐらいは探すかもしれません。もしこれが一匹しかいない羊だったら、一生懸命、探しに行くこともするかもしれません。しかし99匹を山に残して迷ってしまったたった1匹の羊のためにどこまで探しに行けるでしょうか。ルカの福音書にも同じような例え話がありまして、そこでは見つけるまで探しに行かないだろうかとこういうわけですね。正直そこまで探しに行けない、これが現実なんだと思います。これがもし会社であれば採算が合わない、 99% 間違いなく却下されてしまうような案件じゃないかなと思うんですね。羊飼いだって羊を飼って生活しているわけです。最後には99匹を取らざるを得ない、いつまでもいなくなった1匹のことにこだわっても折れない、それが普通、この世の現実の社会だと思います。私たちもその社会の中で普段生活していて、実はその仕組み、そのいった価値観の中で、生活しているわけですよね。時にそういう判断を実際の社会の現場でしていることも多いはずなんです。しかしです、福音の世界はそうではない、天の御国ではそうではない。私は探しに行く、行かずには折れない、たとえ弱く迷ってしまうような愚かな羊であっても、 小さな羊であったとしても私には一匹たりとて失うことなど考えられない。私は探しに行く、見つけるまで探しに行く。これがイエス様の心、天のお父様の心です。さらにヨハネの福音書ではこんな風にイエス様は言っています。私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てます。ですがどんなに本物の本当にいる羊飼い、どんなに羊飼い素晴らしい羊飼いだったとしても、羊のためには命は捨てない、これが普通です。だってそうじゃないですか。羊飼いだって自分が生きていく、自分が生活するために羊を飼っているわけですよね。最終的には自分の命を守るっていうのが、これが普通なんだと思います。でもイエス様はそうではありません。迷えるたった一匹の羊のためにも本当に命を捨てて、あの十字架を背負い、見つけるまで探そう、探しに行く、これがイエス様です。13節、そしてもしいたとなれば誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。それは決して他の99匹よりこの1匹が大切だったということではありません。この99匹もかつては迷っていた1匹かもしれません。またいつしか迷う1匹になるのかもしれないんですよね。どの1匹も大事。この1匹、この1匹を喜ぶわけです。14節、この小さい者たちの一人が滅びることは天にいます、あなた方の父の御心ではありません。さてこの一匹の羊、あるいは小さな者たちの一人というのは一体誰のことなんでしょうか。皆さんは99匹の羊の方なのでしょうか、それとも一匹の羊の方なんでしょうか。よく日本ではクリスチャン人口が 1% であることから、99匹の羊が迷っているというこういう言い方もしたりするんですけれども、実は私たち、一人一人誰しもが一匹の羊、小さな者たちの一人なんですよね。弟子たちが実はまさにそうだったわけです。一節を見てください。18章一節、その時弟子たちがイエスのところに来ていた。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。これが実を言うと今回の話の発端だったわけです。イエス様がこれから背負おうとしている十字架のことなどつゆ知らず、弟子たちの間では自分たちのうちで誰が偉いか優劣をつけながら争ってもいたわけですね。しかしイエス様の目から見たときに、実は誰が偉いかなんてないんですよね。50歩100歩どんぐりの背比べ、まさに皆小さなものであるわけです。イエス様はこの時、小さな子供を呼んで真ん中に立たせながら話をしたわけですけれども、この子供とは2歳か3歳くらいの幼児を指す言葉が使われています。4節のところを見ますと、だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です、こんな風に言われています。自分を低くするっていうとこう謙遜っていうようなイメージがあると思うんですけども、時にですね、先ほどもあの子どもたちにお話ししましたけども、ああいった子どもたちがですね、それも2歳か3歳ぐらいの子どもだったとして、自分を低くする2歳か3歳ぐらいの子どもって見たこと皆さんあるでしょうか。いえいえ私も小さなものですからって言って、控えるあの2歳や3歳の子供って、いないですよね。逆に言うとそんな子供がいたら嫌だと思うと思うんです。なんだかちょっと不気味に思うと思うんですけれども、実はですね、謙遜と謙虚って っていうのは似ているようで実は違うように思うんですね。謙遜っていうのは実は上にある人が自分を低く見せること、謙虚というのは事実として自分の小ささ、不完全さを認めていることなんだと思うんです。子供というとですね、こう何か純粋とか従順そうなイメージもあるかもしれませんですが、実際問題そうでもなかったり、するじゃないですか。あの市川の教会でもですね、礼拝中はですね、あの礼拝堂があるその2階の方で、遊んでいたりするんですけども、はしゃぎ始めるともうどったんばったん足が音が下にこう聞こえてくるぐらい、走り回る時がこうたまにあるわけですね。で、まあおとなしくしていなさいというのも、正直無理だろうなと思いつつも礼拝中走らないように注意しに行ったりもするわけですけれども、まあちょっとやそころじゃ言うことを聞くようなものではありません。まして、興奮状態にあったらもう、収拾がつかなくなってくるわけです。子供というのはある意味こう正直なんだと思うんですね。もうつまらないものはつまらない、楽しいものは楽しい、本当に正直なんだと思います。決して、自分を低く見せているわけではなくて、本当に事実として小さいのが子供です。子供のようになるというのは謙遜ではなく、上にあるけど自分は下かのように見せることではなくて、事実として私たち自分自身の小ささというものを認めるということだと思います。私たち自身事実、神様の目から見たときにはそのような小さなものであるわけですよね。10節、あなた方はこの小さな者たちの一人でも見下げないように気をつけなさい。一人でも見下げないようにするということは、自分もまた一番小さな者の一人であるということなんですよね。これは決して自己卑下する意味ではありません。私たち人間同士で比べたときに多少の優劣大小は あるのかもしれません。しかしイエス様の目、神様の目から見たとき、誰しもが事実として子供のような存在、小さなもの、しかしその誰しもがイエス様にとってかけがえのない命よりも大切な一匹一匹の羊たち、小さなものたちであるわけです。その小さなものこそ偉い、その小さなもの一人一人のためにこそイエス様は十字架を背負ってくださるわけです。さて、そんなお話を踏まえた上でですね、この例え話の後の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、15節から17節、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。こんなふうに出てくるわけですけれども、この15から17節というのはいろんな意味で読み違えられやすい、実際読み違えられてきたかもしれない、そういう箇所だと思うんです。ある人に言わせると、これはイエス様の実際の言葉じゃなくて後から付け加えられたんじゃないかっていうようなふうに言う人もいます。ですが、私たちはもちろんイエス様の言葉として読むわけですけれども、もしここだけを抜き出して読んでしまうと、あたかも罪の責め方について、書いているように読めてしまうと思うんです。まず1対1で差しで攻め、それでもダメなら2人か3人連れて行ってその人を攻め、それでも効かないなら最後は教会全体で攻め、それでもダメだったら教会から除外するみたいな、 しかしもしこれを本当にやってしまったらどうなんでしょう。あなたの兄弟が罪を犯したならとありますが、さてこの中で全く罪を犯さない人って、いらっしゃいますでしょうか。罪とは犯罪ではなく的外れ、神様を愛さない、自分を愛さない、そして隣人を愛さない、これが罪なわけです。 100% 完璧に、周りに100人いれば100人、全員にですね、それぞれその人その人に合わせて的を外さず適切に愛せる人はいるでしょうか。実は誰もそんな人はいないわけですよね。私たちは時に失敗することもありますし、私だって正直、そうした失敗や罪誤りもあるわけです。それをもし逐一責め合ってしまったとしたならば、教会には誰も集えなくなってしまいますよね。だとしたら今までその直前にあったこの羊飼いの例えは何だったのか、これまでの小さなものの一人を受け入れるものはって言ってたことは何だったのかって、こういう話になってくるわけです。そこで文脈っていうものは絶対切って話してはいけない、大切になってくるわけです。この文脈の流れで中で言った時に、この時まず一番問題視されていた、一番テーマに上がっていた罪、勘違い、的外れって何だったんでしょうか。事の発端は弟子たちが誰が偉いか争っていたこと、競い合っていたこと、自分が偉いつもりになって小さなもの一人を見下してしまうこと、つまずかせてしまうこと、小さなものの一人を神様の愛から阻害してしまうことですよね。これがまずここで言われていた罪、的外れ、勘違いであるわけです。これは私たちクリスチャン、キリスト教会全般において、という意味ですけども、こうした勘違いを結構してきちゃったんじゃないかな、してきた時があるんじゃないかなと私は思うわけです。でも実はまずそれが罪、勘違いであるわけなんですよね。誰が偉いか言い争いをしている弟子たちはまさにそう、しかしそうした勘違いしてしまうような小さな者たちを、イエス様ご自身は集めて愛してくれているわけです。そしてその愛の本質を教えようと一生懸命その弟子たちをこう教えているわけですね。ここがミソです。そこが間違ってはいけないんです。この15から17節、これもあくまで小さなものへの配慮として語られていることということを忘れずにいてください。15節の責めなさいと訳されているもともとの言葉は非難するというような意味合いではなく、認めさせる、というような、ニュアンスの言葉です。私たちはお互い小さな者同士、不完全な罪人同士ですから、人間関係において、いろんな行き違いであったり問題であったりトラブルも起きるときはこれはあることだと思います。その時にはさまざまな話し合いや調整ということが必要になるわけですよね。念のために申しておきますと、罪はあくまで罪、間違いはあくまで間違いなんです。決して一方だけこう我慢したり、苦しんだり被害を被っても、それをじっと耐えなくてはならないということはありません。そこでもしできることなら、まずは当事者同士、一対一で話し合ってみる。それで解決できないような問題だったら、1人か2人第三者を交えて、事実関係を確認する、客観的冷静な判断を求める。決して自分自身の訴えが正しい、自分が正しいとも限らないわけですよね。いきなり集団の前で晒し物にしない、集団で阻害しない、その配慮としての、まあ、言ってみれば方法の一つとでも申しますか、これが絶対ではありません。 それで解決できないなら教会へとなるわけですけれども、教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいと、こうあります。今までの歴史的な解釈では、生産を授けないですとか、教会から除籍するとか、クリスチャンとして認めないっていう、そういう意味で捉えられていることも多いように思います。なんですが、だとしたら羊飼いの例えは本当に無と化してしまうわけです。でもイエス様ご自身が異邦人や主税人たちをどのように接してきたのかっていうことをぜひ考えてみてほしいと思うんですね。そうすると答えはすぐ見えてきます。神様の恵みも福音もまだ知らない、まだ分かっていない異邦人のように、言ってみれば求道者のように、福音をまず伝えなさい。マタイもかつては主税人の一人だったわけです。その主税人だったマタイにイエス様はどのように接してきたのか、マタイだったらすぐに分かったと思います。まずは一緒にご飯でも食べる、 あるいは友となる、マタイ主税人で、として一人、外に座っていたマタイにイエス様はそのように声をかけ、彼の家で共に食事をしたわけですよね。少なくともマタイはこの言葉を書きながらそのように書いているはずなんです。イエス様はそれがゆえにあれは大酒飲みの食いしん坊罪人の仲間だとこう非難も受けたわけですけれども、やがては、彼らを愛するがゆえ許すがゆえに、十字架までも背負っていったわけなんですね。あくまで一人として、失わない、一人として滅びることなくなんです。18節、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。イエス様はここでつなげと言っているんでしょうか、それとも解けと言ってるんでしょうか。その答えは次の箇所からわかると思います。19節、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。2人でもいい、3人でもいい、とにかくつなぎなさい、私も探しに行く、私もその中にいる、これがこの世とは違う教会の本質、イエス様の価値観です。それは必ずしもこの物理的な教会という場所だったり、建物ではのことだわけではありません。神様と人、人と人との関係、つながりのことだと思います。今この現代、まさにこの世では、本当に人一人の存在価値というものが希薄になってきている、見失われているようにも思うわけですね。皆さんも記憶にあると思うんですけれども、近頃誰でもいいから殺してみたかったっていう、こういう殺人事件なんていうのも起きています。私思うんですけれども、被害者やその家族のことを考えればもちろんいたたまれないのは当然のことなんですけれども、一方でですね、この犯人誰でもいいから殺してみたかったと思ってしまうその犯人、をただ一概に裁く気持ちにもなれないんですね。っていうのは、この犯人自身、自分自身が何で生まれてきて何のために生きているのか分からず、自分であれ他者であれ命のありがたみっていうものが分からない、そういう社会に実は暮らして、来てしまったし、私たちもその社会の一員であって、そういう社会を築いてしまっているということでもあるんだと思うんです。 実はですね、10年ぐらい前ですけども、市川の教会でもこの羊飼いの例えから同じような話をしているんですけれども、その時の原稿を見ますと、その時はいじめの問題がちょうどニュースで話題になっていたようです。形やこう品は変わっているかもしれませんけれども、実は変わっていない、いやむしろそれがさらに、ひどくなっているのかもしれません。誰が偉いか優劣、誰が特別に偉いなんてことはないわけです。神様の目から見たとき、みんな小さなものであり、誰一人として実は自分一人で生きていける人もいないわけです。今私たちが生きているのは決して当たり前のことではなくて、誰かの助けがあってのこと。偉いといえばみんな偉い、皆さん一人一人が大切な存在、命がけで、愛されている、そういう価値ある存在なんです。日本語のありがとうというのは本当によくできた言葉だと思うんですね。漢字で書けばあるのが難しいでありがとうです。感謝の思い、単にありがサンキューではなくて、あるのが難しい、まさにありがたいことであるという、そういう意味が含まれています。このありがとうの気持ちがあれば、誰でもいいからなんていう言葉には決して至らないんだと思うのです。この羊飼いの例えでイエス様も、皆さん一人一人がありがたい、価値ある貴重な存在、ありがとうの存在であると伝えてくれているわけです。いきなりイエス様を信じてくださいと言っても、なかなかこう信じてもらえない、そういうことは皆さん経験していると思うんですけれども、教会来てくださいと言ってもなかなかそうはいかないと思うんですけれども、ですがありがとうって言葉でしたら、今すぐにでも誰にでも伝えられる、そういう言葉ですよね。教会はもちろんですけれども、だけではなく家庭でも、あるいは職場であったり、あるいは近所社会、地域社会の中であったり、でも周りの人にこのありがとう、あなたはありがたい存在です、そんなありがとうの言葉、そして自分自身、これ結構大事なんですよ。自分自身もありがたい存在、ありがとうの存在なんだってことを、ぜひ皆さん一人一人、心の中に思ってください。イエス様はあなたのことをありがたい存在、あるのが難しい価値ある存在、ありがとうの存在として、思っていてくれています。自分自身もイエス様によって見つけられた小さなものの一人、そのありがとうの気持ちを忘れずに、今日もありがとうと声を かけていけたらいいですよね。お祈りしたいと思います。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さな者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。愛する天の父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日は羊飼いの例えを中心にして、皆さんと一緒に聖書を学びました。イエス様、あなたは本当に私たち一人一人をかけがえのない、存在として、私たち本当に一人一人、あなたの目から見れば小さなもの、取るに足りないものに過ぎないはずなのに、あなたはその私たち一人一人を探し求め、また十字架で、命をかけてまでも探し求め、見つけ出し、そして集めてくださる本当の誠の羊飼いであることを覚えて ありがとうございます。どうぞ神様、私たちもそのあなたの本当にその私たち一人一人に向けられたその価値観、ありがとうの存在であることを私たち自身がまず受け止めて、そして周りの人にもありがとうの言葉、またその気持ちを伝えていくことができますように、どうぞ神様あなたが導いてください。今日のこの日もあなたによって与えられ生かされていることを本当にありがとうございます。今週1週間の歩みの中ではいろんなところ、いろんなこともあるかもしれませんけれども、本当に詩編23編にあるように、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが共におられますからと、本当に、羊飼いなるあなたご自身が私たちを連れてくださって、死の影の谷、険しい道を通るときも、恐れることなく、そしてあなたが導こうとしてくださっている緑の牧場へと歩んでいくことができますように、あなたが守り導いてください。一切をあなたに委ねつつ、また感謝して愛する主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。